ISO S Pulse。
オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分。ISO エスパルスのお時間です。今日の ISO エスパルスは、今週水曜日に行われました徳島ヴォルティス戦、この試合後の監督会見、選手インタビューをご紹介します。それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。素直正和がお送りします。 ISO エスパルススタートです。
ISO エスパルス。
イッソエスパルス、まずは徳島戦を振り返りましょう。今週水曜日、雨が降る中行われましたホーム徳島戦です。対戦相手の徳島は20位、そして清水は2位という、その順位差通りに序盤からですね、清水が猛攻を仕掛けていきます。先制点は5分でした。コーナーキックのチャンスから混戦となって、最後はルーカス・ブラガ選手のゴール、来日初ゴールを決めてくれました。さあ、その後もですね、清水はとにかくボールを運んで、徳島ゴール前までもう本当に押し込んでいました。何度もチャンスもあったんですが、なかなか得点は取れません。折り返した後半、修正をした徳島に仕掛けられて、押し込まれるシーンも増えていったんですが、それでもですね、権田選手のスーパーセーブなどもありまして守っていたんですが、90分が経過してアディショナルタイムは7分。そのアディショナルタイム中に棚橋選手がボックス内に侵入、これに対してディフェンスの吉田選手がスライディング、これがですねファールになりまして PK ということで、これを決められて1対1の同点ということで試合は終了いたしました。さあ、それではこの試合後の監督会見聞いてもらいましょう。秋葉監督です、どうぞ。
まずはこの水曜日のナイトゲームの雨の中、多くのサポーターファミリーが駆けつけてくれて、大きな声援をこう送ってくれている中で、こう勝ち点3を取れなかったということが非常に残念でしたし、やはりこう追いつかれた時間帯が少し時間帯だったので、この悔しさだとか腹立たしさみたいな方が先に立ってますけど、ただ選手もよく雨で中3日の中、最後の最後まで、体を張ってゴールへ向かう姿勢だとか、戦う姿勢みたいなものを最後まで見せてくれたので、この悔しさみたいなもの、この腹立たしさみたいなものをしっかりとエネルギーに変えて、中3日でまた去年、勝つことができなかった甲府戦待ってますんで、しっかりとそこに、しっかりとパワーを注ぐとか、矢印をしっかりと向けながら、本当にこの悔しさをよりパワーに変えれるように、で今日からしっかりと回復させて、少しでもいい状態にして、アウェーの甲府戦で勝ち点3が取れるように、最後3連戦の最後をしっかりと勝てるように締めくくって帰れるような最高な準備をしたいなと思います。
この日、秋葉監督は千葉寛太選手、そして西原元希選手を先発起用しました。初スタメンの2人も非常に活躍していたんですけれども、結果勝利には結びつきませんでした。そして先発メンバーといいますと、この日発表があった際に白崎選手の名前を見て、トップ下での起用かなと思った方も多いんじゃないでしょうか。ただこの日はボランチとして素晴らしい活躍を見せてくれました。そんな白崎選手の試合後のインタビューです、どうぞ。
前半に関しては自分たちがやろうとしていることっていうのがある程度出せたゲームにはなったと思うんですけど、後半ちょっと多分相手も立ち位置とか変えてきたりとかしてきた時に、プレスがちょっとはまんなくなってきて、相手に持たれる時間も増えたのかなっていうところはありましたけど、なんか後半は自分たちがボール持った時は、相手もプレッシャーなんてそんなかかんないというか、俺らがボール持てば自分たちも押し込んで深い位置までは入れてたし、ただ自分たちが持たれた時になかなかこうスイッチが入らずに、取りどころっていうのがはっきりしなかったかなっていうところはありましたね。相手の両サイドバックがボール持てる中でちょっとカットインして中に入ってこられたりとか、そこでこうちょっと うまく逃げられる場面は多かったのかなっていう、逆に前半はこう前に人つかみにうまくいけてたんで、こうある程度はっきりしてて、相手が顔を上げる時間もあまりなかったと思うし、 で中盤だったり後ろで回収してっていうところがうまくいってたと思うんですけど、後半ちょっとこうやっぱり行きづらくなってきた時に切り方だったりとか、まあ、そういったところも含めて、まあ、うまくこう守備ができなかったかなっていうところは。
海家選手投入はもう想定済みだったんですか？
いや、まあ入ってくるところは、まあ、最後パワープレーはあるだろうっていうところは、まあ、話はありました。まあ、もちろん、まあ、映像を見たりとかして、まあ、その修正しなきゃいけないところはあると思うし、ただやっぱりそれをあまりこう悲観的に捉えすぎないで、逆に言えばその勝ってた試合も、まあ、ゴンちゃんのスーパーセーブに助けられてたりとか、まあ、そういったゲームも実際今年、まあ、見てて多いと思うし、まあ、今回はそこでこうやって失点したことでやっぱ自分たちがより細部に目を向けてもっともっと成長できると思うし、もっともっとこうチームとして良くならなきゃいけないところは、まあ、勝ってる試合が多かったですけど、まあ、その中でも、まあ、完璧だったゲームはないし、まあ、毎試合ピンチ作られたりとかそういったところはあるんで、そういうところはこれから伸びしろだと思うし、まあ、今日も、まあ、ああいった最後の失点のシーンのところだったりとか、じゃあ2点目取れなかった部分だったりとか、まあ、そういったところに目を向ければまだまだ良くなると思うんで、ネガティブに捉えずに前向きにやっていきたいと思います。
この日白崎選手は宮本選手とのコンビダブルボランチでしたけれども、まあ、この関係性もいつものように素晴らしかったんですが、この日はですね、その前トップ下の中村選手との関係性、縦の関係というのがとても良いものがありましたので、次の甲府戦一体どうなるのか注目です。では続いて先発メンバーからディフェンダー高橋裕二選手のインタビューです。どうぞ。
結果その引き分けというものになりましたが、この1対1の引き分けというのは今選手としてはどんなお気持ちですか？
まあ、時間帯もそうですし、やっぱ悔しいです。率直にはやっぱ悔しいですけど、まあ、ポジティブに捉えて連敗することもなかったし、まあ、この勝ち点1を無駄にしないように、まあ、次またすぐ試合があるんで、まあ、次勝って意味あるものにしたいなというふうには思います。
特に前半なんかは自分たちのやりたいことができたという試合じゃないですか？
そうですね、もう前半はすごく良かっただけに、まあ、後半結構相手に押される時間が長かったんで、そこをどう修正するかっていうところは選手でいろいろ話し合いましたし、また課題が出たので、まあ、それは良かったのかなと思います。
実際にそういうシーンもたくさん見たんですけども、細かく言うとどういうところ修正点だったんですかね？
そうですね、まあ、押されてるところで中で話し合って立ち位置変えるであったりとか、まあ、4バックから5バックに変えるであったりとか、まあ、そういうところは中で話し合ってもうちょっとうまくできたんじゃないかなというふうには思います。
まあ、最後の点取られた PK になったワンプレーも、まあ、ああいうものが起こる前のその1点止まりだったところっていうか、次の得点に向かって何が必要なのかなっていう。
そうですね、まあ、前半のところで、まあ、チャンスもたくさんありましたし、あそこで、まあ、1点しか取れなかったところは、まあ、チームとして課題ですし、やっぱりね、点を取るスポーツなんで、よりチームで点取れるようにそこはやっていきたいなというふうに思います。
今日もセットプレーのところでファーサイド高橋選手が落としてっていうシーンも何回も見られましたが、ああいうセットプレーからの得点というのもこれからも。
そうですね、今年は特にセットプレーからなかなか点取れてなかったんで、セットプレーも、まあ、どんどん武器にしていきたいなというふうには思います。
これまで蓮川選手と住吉選手のセンターバックというのが一つ定着しつつある中で、まあ、蓮川選手がベンチにもいなかった、まあ、この状況の中でしっかりと自分の役割を果たしてくれました高橋裕二選手。次の甲府戦、さあこちらも一体どうなるんでしょうか、楽しみです。では続いて来日初ゴールとなりましたルーカス・ブラガ選手のインタビューです。どうぞ。
Tenho evoluído bastante. Foi um jogo difícil, onde a equipe deles marca muito bem, né? Mas eu creio que nós fizemos um bom jogo. Temos que corrigir alguns detalhes ali, mas estamos no caminho certo.
そうですね、良くなってる、フィーリングは、ありまして、そこに対して、徳島さんですね、守備の面で、引きどころをね、埋めてきたんで、まあ、その中でね、我々も模索を今後してきてですね、でもちろんもっともっと良くしていってですね、勝利につなげられればと思ってます。
Não, eu creio que eu estou em 90%, tenho me adaptado bem assim, ao ritmo de jogo do Japão. E eu creio que eu estou numa crescente ainda, posso melhorar mais. Eu creio que jogando eu vou conseguir evoluir mais.
そうですね、日本に来てからですね、コンディションの方は、随分良くなってきてですね、今9割ぐらいかな。で、そのやっぱ日本のサッカー感、というところもありますので、ね、なりつつ、もうちょっとですね、要求に応えられるように準備していき、今後もよくもっともっと良くしていきたいと思っています。
最後の最後に同点に追いつかれたって展開の中で今日の結果っていうのは選手としてはどういうのを感じですか？
まあ、frustração muito grande, né? Porque nós, diante do nosso torcedor, gostaríamos de uma vitória, mas o futebol é feito de detalhes e um detalhe final ali mudou a história do jogo.
本当に納得できない、最終的な、ね結末になりましたけれども、ただし、でなおかつ、サポーターの前で、勝利を見せられなくなって、見せられなくて、自分としては悔しいんですが、ただし、ね今後、ね、練習を重ねていってそこの修正する部分を修正してですね、よくしていきたいと思っています。
来日初ゴールということですがまだコンディション 90% ですからまだ 10% これから上がっていく余地があるということですよね。次の甲府戦も楽しみです。さあ続いてはこの日初スタメンに起用されました西原元希選手のインタビューです。どうぞ。
このアイスタで初スタメンのその立った瞬間の気持ちは、
ちょくちょくミスあったんですけど、陽太郎くんとかいろんな人にミスしてもいいから次やれみたいなそんな言葉をもらったんで頑張れました。
対戦相手というかマッチアップしてた AUC の選手、感想どうでした？やってみて。
いやめっちゃやりにくい選手っていうのが一番です。体も強くてやりにくかったです、はい、
でも自身で仕掛けた時にできるっていう自信にもなったんじゃないですか今日。
そうですね、抜けるんですけど、その後のプレーが課題です、ね、はい。
あのボックス内までこうドリブルちょっとこうつんのめながらの残したやつね、ああいうシーンもありましたもんね。
抜いた後のプレーはこれからいっぱい練習してアシストだったりゴールになるようにしたいです。
後半ちょっとこう守備の部分でなかなか苦労されたと思うんですけど、そのあたりご自身はどうでした？
後半守備が多くて、チームでは一旦セットしてって感じだったんできつかったです。 SOS Pulse。
まだ本人としてはできること課題は多くあるという印象のコメントだったわけですけれども、初スタメンです。千葉寛太選手とともにまずはスタメン獲得おめでとうございました。そして次の甲府戦以降のまた活躍期待したいなと思います。さあ改めまして次節はアウェーで甲府戦ということになります。オレンジサポーターの皆さんもいらっしゃる方多いと思いますが、チームの後押しぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきました SOS パレス、また来週。